青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。6月になりました。5月の末に運動会だった学校も多いと聞きます。昨今の温暖化で、秋の大運動会の頃はまだ猛暑や酷暑の日まであって、練習中に熱中症で搬送される生徒さんがいたり、運動会当日も見に来ている親御さんも含めて暑さで参ってしまったりとかで、秋からこの5月に運動会の時期が変更になってきているようです。皆様のご近所ではいかがでしょうか。そして全国的な傾向として、運動会を午前中で終わらせたり、運動会の後にも給食がちゃんとあったり、演目も危険が伴う組体操や練習がたくさん必要な民舞などのダンスがあまり行われなくもなってきているようです。見応えという点では昔の運動会とは違いますが、子どもたちが健やかに日頃の努力を発表できることが一番なので、気候に合わせ、状況に合わせて、これからも様々に流動的に変化していくことは必要なことだと思っています。皆様はいかがですか。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリス。今日紹介させていただくのはサレキゼロさんです。ちょっと難しい漢字も入っているんですが、サレキは砂粒でのサレキですね。それからゼロさんのゼロは漢字で言う時のゼロ、雨冠に霊場の霊のゼロさんです。この方のブックマークをつけたのはですね、ものすごく前だったんですね。で、たまたま最近の小説を読ませていただいて、あ、この人面白いなって思って、この方の短編をどんどん探していたらですね、なんと昔にブックマークしていた作品だったんです。なのでその作品から今日は紹介させていただきたいと思います。その作品はですね、4エピソードからなる連載ものなんですけど、4つのエピソードなので割と短いです。全部で1万文字足らずなので、まあ読むのが遅い私は20分近くかかったんですけれども、でも面白かったんですね。再び読んで、あれどっかで見たことがあるような話だなと思ったら、その上の方にパッと見たら、あ、ブックマークしてあったんだと思って、文字が反転して青くなってるやつですね。なのでなんか嬉しくなりました。どれだけ時間が経っても私の好きっていう感覚って変わらなかったんだなって思って。ではいつものように作者による紹介からさせていただきたいと思います。この作品の題名は太い四角括弧秘宝。これは悲しい知らせの秘宝です。秘宝、シンデレラの王子に転生しました。どうやら
俺はシンデレラの王子に転生してしまったらしい。
前中後編プラスエピローグで完結。
なんかすごく短い紹介ですよね。でもこのなんていうか題名だけで、あ、シンデレラの王子様に転生してしまった人の話なんだって思って、ちょっとびっくりして読み始めますよね。そして普通に思い出されるのは、あのディズニーのアニメの映画でよく知られているあのシンデレラのオープニングとか、いろんな場面がパーッと出てくるのではないかなと思うんですけど、まあその王子様に転生してしまったこの主役の主人公の男の子はですね、様々な活躍をしているわけなんですけど、どうもこの主人公の俺という人はこの話がそう好きではなかったみたいなんです。というのも、絵本とかね、アニメではすごくこうひどいママ母やあのお姉さんが登場して、でけなげな美しい少女がいろんなことを乗り越えて、明るくて綺麗な心を忘れずに幸せになっていくっていう話なんですけど、どうもこの主人公の人がですね、その話が好きじゃなかったらしいんです。なぜならば、絵本ではうまくごまかされてるけど、このシンデレラの原点、サンドリオンですかね、その灰かぶりの話ではですね、ものすごく気の毒なんですよね。なぜならば、幸せになりたいあまりに、こう、ママ娘を虐げた上、王子様が来るときにですね、無理に靴に足をはめようとしたりして、ちょうどいいサイズにするために、自分の足を切り落としてしまったりとかですね。まあ、なんというか、すごい、血みどろというか。で、しかも、最後に仕返しをされる場面も、やっぱり血みどろだったりするのでですね、この主人公の俺という人はその話が嫌いだったし、シンデレラは見た目が可憐で可哀想かもしれないけど、実は相当ずぶとい女だと思ってるみたいなんですね。だからシンデレラ自体を好みじゃない、なんだこの王子はって言うわけですよというわけで、へえって思いながら、ついつい読み始めて読んでいくと、なるほど、この人の気持ちはわからないでもないと思いながら、読みますね。で、だけど、この俺、まあ転生する前の俺の可愛い名簿さんはね、このお話がもう大好きで、何回も何回もこのおじさんにね、読んでくださいってせかぶわけですね。で、その気持ちを持ったまま気がつくと転生されていてですねで、びっくりするわけです。で、この転生したらしくて淡くっているその時にですね、自分の姿を見るとなんとかぼちゃパンツを履いていて、しかもですね、あの国中の娘を呼んだダンスパーティーに出ろと言われるその瞬間なんですよねまあ一体どうなるんでしょうか。とても楽しかったので、ぜひ皆さんも読んでみていただけたらなと思いますで、この作者さんは、このお話のちょっと前になるかな、あの転生したらシンデレラでしたみたいなのも書いていらっしゃるので、両方合わせて読んでいただけるととてもいいんじゃないかなと思いますね。そして最近はとても活躍されていてですね、原作のお話がアニメになったりとか、それからもちろん書籍化もされておりますし、本当にいろんな種類のお話を書かれていて、どれもとてもおすすめです。私も最近再びこの方の名前を見て、あれ、そういえば見覚えのある名前だなと思って急にいっぱいこう過去にさまってどんどんどんどん読み始めて、まだ全作品を読み終わってはいないのですが、本当に素晴らしいストーリーテラーだと思いますね。ぐいぐいと中に引き込んで離さない、その筆の力というか、皆様にもぜひまず一つからでもいいので読み始めて、この方の幅の広さというか作り出すお話の世界をぜひ味わっていただけたらなと思います。中に一つでもね、あのお気に入りのものが出てきたら本当に素敵なことだなと思うので、ぜひおすすめしたいと思っております。で、その他にもですね、 最近私がガチでハマってしまったこの方の作品はですね、短編なんですけど、これもね、なかなかひねりが効いてるなというか、味のあるお話だったので、こちらもおすすめしたいと思います。またいつものように作者による紹介文を読ませていただきます。メイド長は謝ってるのですから許すべき。ヨリアナさん、母上の言う通りだ。寛容も貴族の義務だぞ。リアナ、乙女ゲームのピンク髪ヒロインに転生してしまったリアナは、悪役令嬢からのざまを避けるため地味に生きてきたのに、国王命令で公爵家に嫁がされてしまう。実事大事の公爵家で待っていたのは陰湿な嫁いじめ。メイドたちは仕事をサボり、リアナをないがしろにする。なのに義母もマサゴン夫のフェリクスも謝られただけでメイドを許し、逆にリアナを責めてくる始末。ご実家で貴族の精神を学び直してくれば。もう限界。切れたリアナはついに隠してきたチート魔力を暴走させた。瓦礫の山の中、復讐が始まる。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。謝ったら何もしてもいいんでしょ。目立たないよう能力を隠してきた公爵夫人が開き直って、最後に自分の幸せをつかむ話。というわけで、5月18日のランキングで日刊総合1位をいただきました。ありがとうございます。と締められている紹介文でございます。で、面白かったんですね。なんというかもう、確かに自分をいじめてきた人たちが、ざまをされているところもあれですけれども、でも、このヒロインのたくましさ。これはですね、ぜひ読んでみていただけたらなと思いますので、読んでみてください。というわけで、今日はちょっと、紹介が短くなってしまうんですけれども、長いお話もたくさん書いていらっしゃいまして、本もたくさん出ていますので、ぜひとも皆さんも読んでいただけたらなと思います。ちなみに、代表作になっているのは、だって結婚はバセみたいなものでしょ？公爵閣下？という題名のもので、これは今ね、読んでる途中なのでですね、面白いんだけど、どこがどう面白いと詳しく言えないのがとても残念なんですけれども、これ読み終わってから放送を迎えたかったなとは思うんですが、この題名だけでもご紹介させていただいておきますので、ぜひとも皆さんも読んでみてください。キラキラノベリストでした。
ハルキナだ乗ってきな。
ハルキナだ乗ってきな。
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな。みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題。京都で3つの宮内庁に許可を取らないと行かれない場所に行ってきた話。この前ご説明しました通り、先月の頭に主人と一緒に京都に行ってまいりました。で、なぜ京都に行ったかというと、次女が結婚するにあたりですね、次女は今滋賀県の方に住んでおりまして、で、結婚相手の方は広島の方だったので、その両親対面というかあちらのご両親と私たちが会うのに、ちょうどみんなが出やすい場所が、京都だったので、私たちは東海道新幹線に乗って京都に、先方はやっぱり、西日本の方の新幹線に乗って京都に、そして娘たちはそれぞれの在来線に乗って で、京都に集まって、京都の、和食屋さんでお食事をしながら、それぞれ顔合わせというか、いたしました。あと結婚式のね、打ち合わせのちょっとしたこととかいろいろ話し合いましてですね、帰ってきたんですが、京都までわざわざ行くのに、それだけっていうのはものすごくもったいないので、ついでに、何十年ぶりかの、だってそうですよね。結婚してからは、ほら、子供ができれば子供も一緒の旅行になるし、二人だけで旅行なんて、うん十年もしたことがないので、じゃあ二人でちょっと京都観光しますかねってことになって、京都の旅行をしました。ところがですね、私も一人旅で京都には何度も行っているので、京都の行きたいところはいろいろ行ってますし、主人も仕事の関係で京都に行くことも多かったので、目立った、主だった観光地は大体訪れてたりするので、京都旅行かとか言うのが、まあ、主人の開口一番でございましてですね。ちょっと内心では、はぁとか思ったんですけど。でも、それじゃ、行ったことがないところに行こうかってことになって、で、私は行ったことがないところは、まあ、ないことはないけれど、どこに行ってないかもよく覚えてないくらい、いろいろあっちこっち行ってるし。で、まあ、主人は仕事の都合とかもあって、なので、まあ、ざっとしか回っていない部分もあってですね。じゃあ、申し込まなきゃ絶対に行かれないところは行ったって聞いたら、いや、行ってないとか、わかった。じゃあ、カツラ離宮行こうとか、修学院離宮行こうとか言って、お、そうかってことになって、でも私たちももう、歳も歳なので、あんまりあっちこっちはしごするっていうのは、ちょっと体力的にきつい予想がされたのでですね。じゃあ、一日一個にしようって言って、桂離宮と修学院離宮と、もう一つ私も一回も行ったことのない京都の迎賓館を申し込みました。で、それぞれ3日に日にちをずらして申し込んだので、まあ、一日一個楽しんで、残りは適当に見れるところがあったら見よっか、みたいな感じで行きましたね。で、予想では、観光客に溢れちゃって、とても、大変かなと思ったんですが、今の、こういう国際情勢の中で本当に中国から来てる人はほとんどいませんでしたね。アジア系の方で見かけたのは韓国の方が一番多かったですかね。で、あとはアメリカとか、ヨーロッパとか、オーストラリアとか、いろんな国から来た方がたくさんいて、英語だけでなくいろんな国の言葉が耳に入りました。そしてですね、中国からの人がいないというのは、寺社仏閣とかでもとても静かですし、私たちが行ったような宮内庁に申請していく場所も、やっぱり外国の方もいらっしゃいましたが、個人旅行で来ている方がほとんどでしたので、なんかあんまりこう、秩序を目指される方もいらっしゃらなかったし、とても気持ちよく観光できたのですが、まあ、やっぱりこう、二人連れとかグループの方たちは、感じの良い方が多かったんですが、一人で来られてる方で、ものすごくガッツのある方が、バックパックで来てる方がいらっしゃいましてですね、修学院離宮に行った時なんですが、ちょっと私は修学院離宮とこだわらせていただいているのは、中学校の時に国語の教科書で習った修学院離宮は、振り仮名が修学院離宮とちゃんと振ってあってですね、それが正しい呼び方だっていうふうになっていたので、国語の先生からも、いかみんな修学院じゃなくて修学院だぞって言われて、は、修学院なのかって思って、ずっとそう思っていたので、これは修学院が正しいんだって思っていたのですがですね、その修学院離宮に行った時に、もちろん予約しているので、入る時間が決まっていてですね、私たちは11時の部だったので、早めに着きたいということで、10時20分ぐらいに着いたんですかね。その時に、その11時の部じゃなく、10時の部だったのかなに、 大幅に遅刻した方と同時についてしまったんです。で、その大幅に遅刻した方が、一生懸命こう、担当の方に、どうしても入れてほしいっていう感じで言っていてですね。で、その担当の方は、翻訳ソフトとか、あと英語が少し話せるか、その方は母国語が英語じゃなかったみたいなので、一応、英語を通じて話してるんだけど、あんまり通じてないというか、感じがしてですね。なんか、私に英語が話せたらきちんと説明できたのになと思いながら。いや、でも、ちょっと口出しはできないなと思って様子を伺うことしかできなかったんですが、その人は私たちと同じ11時の部に、回されて、すごく嫌そうにしながら一緒に待っていたんですけど、一人でバックパックで観光をするような方たちは、一生懸命やる気はもちろん溢れてるし、時間はずれちゃったけど、一緒に楽しもうねって思いながら入場いたしました。で、入場したらですね、ガイドさんの方がいろいろこう説明するのについていく形の案内だったので、ついていったんですが、やっぱりこう、説明はすべて日本語なので、パンフレットはいろんな国の言葉が書かれているのを持っているから、彼女もいっぱいこう、知りたいし、あれだったんですね。多分ね。だから途中からですね、そのガイドさんを独り占めし始めましてですね、一生懸命こうスマホにこう質問したのを翻訳ソフトで見せて、で、ガイドさんもその翻訳された日本語に一生懸命考えて日本語で答えたやつをその人の言葉に翻訳したのを見せてっていうのがもう延々と続いたんですよ。なんかその時つくづく思ったのは、これだけ時代が進んでいるし、インバウンドでたくさんの外国の方も見えているので、よくボイスガイドみたいなのもこの頃ありますよね。少なくとも英語とか、多分中国語や韓国語のボイスガイドとかもあるんじゃないかと思うんですけど、そういうのがもしあったら、または二次元コードをピッて読めば、そういう案内サイトに飛べるような、その方のね、母国語に合わせたものがあったら、みんながハッピーなのになーって、また思いましたね。この前こう、新幹線のグリーン車の時にそんな話をちょっとしたと思うんですけど、なんか、ちょっとも時代に追いついてないっていうか、しかも、修学院離宮って、確か、タダだったんじゃないかと思うんですよね。もしかして、お金払ってたかもしれないんだけど、ものすごく安かった気がするんですよね。払ってたとしても。なんか、こんだけの施設を維持するのにものすごくお金かかるだろうなーって思うのに、ものすごくこう、もったいないというか、もし外国の方から、ね、ルーブル美術館が地元の人からはわずかな金額だけど、外国からの観光客からいっぱいお金が取ってるように、日本もそういう制度をどんどん入れて、少なくともこう、文化施設を正しく維持し続けられるように、観光客からもしっかりお金を取っていいんじゃないかなって思ったんです。で、少なくともこの施設の運営のために私たちの国民の税金はいっぱい使われてると思うんですよ。ね、宮内庁の予算でやってるかもしれないけれど、でもそこにも私たちの税金がいっぱい入っているはずなので、観光客、しかも外国からね、今、ものすごい円安なわけですから、外国の方にとっての1000円なんて、私たちの1000円とは価格が全然違うわけですよ。私たちにとっての200円や300円や、せいぜい高く見積もって500円、それよりも多分安いと思うんですよね。っていうのを考えたら、もっともっとこう、維持していくためのお金っていっぱい集められるんじゃないかなって思いながら、修学院陸上ではなんかこう不思議な割り切れない気持ちと一緒に過ごしました。そしてその前の日に行った桂離宮もですね、私は桂離宮今回で5回目くらいだったんですけど、一番最初に行った時には教科書によく出てくる書院作りの棚をちゃんと見れたんですよ。ところが、行くたんびにですね、すごく厳重になっていって、今回は、 その棚があるところ見られなかったような気がするんですよね。しかもですね、前回と今回のえらい違いがですね、昔何年か前に行った時には、もしかしたら10年くらい前だったかもしれないんですが、その頃はですね、すべての戸が開け放たれていて、開け放たれたところから中が見えるっていう感じだったんです。で、その時はですね、ものすごくこう、まだ中国人の観光客が多かった時だったんですけど、ガイドさんが注意するのをパッと見ると、こっからは入っちゃいけないっていうところに、入って写真撮影する中国語を話す方が何人かいらっしゃいましてですね、その時、何とも言えない気持ちになったんですが、今回はですね、インバウンドの後、政治問題で中国の方が来なくなっているんですが、あっちこっちこう、細い紐がバッテンに貼られてるんですよ。前は、こう、パッと中がよく見えたところに、細い紐がバッテンに貼ってあって、入っちゃいけないマークなのかって思いながら見てたんですけど、悲しくなってくるというか。で、しかも有名な違い棚は、見られなかった気がするんですよね。こんな、殺没としたというか、いろんな工夫で、防げる、ことなんじゃないかなと思ったんですけどね。思っているんですけど、例えばこう、その国の言葉に合わせたガイドさんを用意するとか、いろいろあってもいいんじゃないかなと思うんだけど、なかなかそのようにはいかないようで、下品感もすごかったんですが、こちらはですね、マチのついているバッグは持ち込み禁止で、現在の職人の粋を集めた、もう人間国宝の方がいろいろしている素晴らしい施設だったので、皆さんにもぜひ行っていただきたいと思います。本当はですね、この庭園の素晴らしさとか、どんなところが私は好きかというのを言いたかったのに、ついつい、他の観光客さんとか、その時に気がついて思ってしまったことに、心が引っ張られてしまってですね、それぞれの場所の素晴らしさをお伝えしきれなかったので、てかほぼできてなかったので本当申し訳ないと思うので、次回どこが好きなのかというところを詳しくお話しできたらと思っております。よろしくお願いします。今日の話題でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
いろいろとお話をしている間に、今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。6月といえばあの季節です。そう、梅雨ですね。梅雨はいろんな天気で雨が降ったりとか、発生している台風も心配なんですが、いろいろとこうジメジメしたり、過ごしにくかったり、変に暑かったり、肌寒かったり、 いろんな蛇がこれから襲ってまいりますが、そんな中でも明るい気持ちを持って楽しく過ごせたらなと願っております。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality That Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。